はい、それではですね、世界につながる英文法、中学2年生以上の方、高校生、大人を対象とした、本のどこから読むといいですかっていうところを説明した音声ファイルのその5です。245ページからですね、前回の続きです。245ページを開けていただくと、第8章、不定詞と、あります。それで、この不定詞、まあ、245ページに概要が書かれているので、まずここは読みましょうと。それで第1節、不定詞とは、不定詞とはと言いながら、まあ、そこには to 不定詞というものと原形不定詞という2つが書かれています。で、ここの表の中身は、まあ、分かる方は読んでいただいて、理解すればいいと思うんですが、分からないっていうことであってもあんまり気にしなくて大丈夫です。この先を読むと大体わかります。で、245ページのその表の下のところに1、to 不定詞とあります。大体中学校とかでは to 不定詞のことをもう不定詞と呼ぶこともあります。だから不定詞と to 不定詞は同じものだという認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ここの本では一応 to 不定詞と原形不定詞の2種類を合わせたものを不定詞と呼びます。それで、1位の to 不定詞のところを読むとですね、まあ、用法が3つあるんですね。名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法。ページめくって246ページの上から、括弧1、括弧2、括弧3がそのことについて、ざっと概要が書かれています。で、2番の原形不定詞っていうのは、まあ、中学2年生の方はとりあえず読まなくても大丈夫です。中学3年生になってからこの辺は出てきますので、中学3年生以上の方は読むといいですね。で、247ページの第2節、不定詞の用法のその1です。あ、1番ですね。to 不定詞の名詞的用法。名詞的用法、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4とありまして、括弧4は特別な表現になってくるので、括弧4は無視して構いません。なので、to 不定詞の名詞的用法に関しては3つだけです。括弧1、括弧2、括弧3。それから248ページの2番、to 不定詞の形容詞的用法。これがですね、ややこしいんですね。簡単ではないんですよ。to 不定詞の用法3つある中で、まあ、名詞的用法は比較的簡単。副詞的用法はいくつもあって、まあ、覚えるのは大変ですけど、まあ、それでもわからなくはない。けど、この形容詞的用法って厄介で、多分学校のその英語の先生なんかも、この to 不定詞の形容詞的用法を使って問題を作るときには、ちょっと注意しなければいけないんですね。で、何をどう注意しなきゃいけないのかっていうことが248ページに、248ページから次のページにかけて書かれてるんですけれども、これは高校生、まあ、大学受験生とかですね、あるいは高校受験の、まあ、中学3年生が、ハイレベルな英文法をちゃんと分かっておきたいという方には必要ではありますが、中学2年生のうちはですね、特にこれを大事に読まなきゃいけないということではありません。学校で出てきたものをそのまま理解すればいいかなと思います。それでページをめくっていってですね、250、251で、さらにめくって252ページの、まあ、3ですね。今度は to 不定詞の副詞的用法。ここからはですね、まあ、割合、よく見かける表現ばっかりなんですけども、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4。括弧4までは普通に、へえと、そうですか、と読めばいいんですけれど、括弧5番のところは、ちょっとこれがややこしいんですね、また。何しろ書き換えっていうのがあるので、高校受験でやっぱりハイレベルのところなんかはこれは出てくる可能性があります。それで255ページですね、今度は。括弧6も読んでおくといいですね。括弧7もまあ読んでおいて特に混乱はないと思います。で、括弧8、次のページめくって256ページ。括弧8はですね、これはもう飛ばしてしまって構いません。ですね。 大人の方とかで、まあ、読みたい方は読むといいと思います。で257ページの括弧9、これもまあ特に読んでも読まなくてもどっちでも大丈夫です。でその下257ページの4、その他の不定詞の用法ということで括弧1、not または never プラス2不定詞の用法、これは難しくないんで中学2年生から読むといいですね。で次のページめくって258ページの括弧2、これは中学2年生で出てこないかもしれませんが、これも難しくないので読んどくといいですね。その次のページの259ページは、完了不定詞、独立不定詞、この括弧3、括弧4は、まあ、中学2年生は必要ないですね。それから括弧5、to 不定詞の意味上の主語、これは中学2年生でも大事です。よく読んでおくといいと思います。で次のページの260ページの括弧6は飛ばしましょう。括弧7も飛ばしましょう。括弧6は読みたい方、どうぞ読んでくださいということなんですけど、たまにこういう表現があって、どういう説明なのかっていうことがわからないっていう方もいらっしゃるので、割と細かく書いてあるんですけれど、気になる方は読みましょう。割とハイレベルな内容です。で括弧7飛ばして、括弧8も飛ばしましょう。次のページ、262ページの括弧9、大不定詞。これは中学2年生というよりはもう少しハイレベルですね。簡単ではあるんですけど、まあ、中学2年生では出てこないですね。でその下の括弧10、ようやく出ました。原型不定詞。原型不定詞も、もう決まったパターンがあってですね、括弧10の原型不定詞の1、2、3、4行目のところに星印で、地殻動詞102ページ参照、それから詞液動詞104ページ参照と書かれているので、まあ、地殻動詞、詞液動詞を理解するときには原型不定詞が分からなければいけないということなので、原型不定詞だけを分かる、理解しようとするのではなくて、地殻動詞や詞液動詞といったものと一緒に覚えるといいですね。はい、それでですね、ここまでで大体中2は、おしまいです。ここから先、263ページ、第9章、柔道体って書いてあるんですけど、ここからはですね、もう中学3年生以降の範囲になってきますので、そうですね、中学2年生はこの音声ファイルまででおしまいです。で、ここから先、中学3年生以降の文法については、次のファイル、音声ファイルで説明していきます。で中学2年生の方はですね、今ざーっと今までの音声ファイルで説明してきたところを、まあ、読んでですね、学校の授業でここ出てきたなっていうところを、特に自分がわからないなっていうところを詳しく読むようにするといいと思います。あるいはこれから中学2年生になろうっていう方々は、先にこれを読んでおいて、学校の授業をむしろ復習のようにですね、聞けばよくわかるんじゃないかなと思います。はい、では続きまして、次のその第9章以降につきましては、また別の音声ファイルで説明していきます。